黒部座ストーリー。おはようございます、岩木幸子です。この番組黒部座ストーリーは黒部の食をテーマに地域を再発見していきます。黒部の誇る旬のお話、お楽しみに。黒部の美味しいにフォーカスする黒部座ストーリー、今月は丸芋をピックアップしてお送りします。今週も黒部の丸芋の魅力についてお話を伺っていきます。お話は JA 黒部の大川翔平さん、そして中坪大樹さんです。大川さん、中坪さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ではまず最初に大川さんにお話を伺っていきます。今週はですね、歴史や歩みなどについて伺っていきたいと思います。先週の復習にもなるんですけれども、黒部で丸芋が作られるようになったのはいつ頃なのか、そしてまたそのきっかけなどについてお話しいただけますか。
はい、黒部の丸芋の栽培なんですけれども、平成の元年から栽培の方が始まったというふうに聞いております。平成元年に若国地区っていう、地区があるんですけれども、そちらの方の生産者が若国丸芋生産組合というものを設立されまして、そこで、丸芋の方の栽培が、増えていったというふうに聞いております。
最初導入されるきっかけみたいなものはあったんでしょうか。
詳しくはちょっと話は聞いてないんですけれども、加賀の方に加賀の丸芋というものがありまして、そちらの方の、丸芋をこちらの方に持ってきて、栽培を始めたというのがきっかけだというふうに聞いております。
当時実際作られる方というのはたくさんいらっしゃったんでしょうか。
人数は多分、5、6名だったんじゃないかなというふうには思ってるんですけれども。
先週13件ぐらい今作ってらっしゃるって伺いましたけど、はい、お母さんは携わって5年ぐらいなさってらっしゃった、ということですけど、推移っていうところではどうなんですか。
ここ最近ですと大体10名前後の方が栽培の方されておりまして、ここ最近少し増えたり減ったりとかもしてるんですけど、今現在ですと13名の方が栽培の方をしておりますね。昔多い時は20名近くおられた時期もあったみたいなんですけれども、
取れ高としては3トンぐらいと伺いましたが、以前から比べてどうなんでしょうか。
そうですね、生産者の数は若干減ってきてはいるんですけれども、収穫量自体は面積増やされる方もおられたりしまして、大体3トン前後の収穫量で毎年来ておりますね。
最近になって新しく作り始められた方もいらっしゃるんですか。
やっぱ何名かはおられますね。
それは何かきっかけがあったりってことですか。
やっぱりその黒部の特産にもなってますんで、興味を持って作ってみたいという方が毎年何名かおられますね。
そうですか。そんな方たちがね、また増えてくださるといいなと思うんですけど、丸芋の品種自体は変わっていっているんでしょうか。
品種自体は変わってはいないですね。黒部の丸芋なんですけども、先ほどもちょっと話しましたけど、加賀の丸芋っていうものを種芋にして、作ったのがきっかけというふうに聞いてますんで、品種自体は加賀の方の、丸芋と、同じような品種になってるかと思います。
じゃあ最初の作り始めからもうずっとそれを守って作ってらっしゃるということなんですよね。
そうですね。
そうですか。作り方っていうのは変わったりしてるんですか。
手作業の部分が多いんですけども、ここ最近はその収穫機を用いて収穫しとる方も何人かおられますね。
収穫機、機械ですか。
そうですね、機械、掘り取り機って言いますか。
じゃあ皆さん日々工夫をしながら作り続けていらっしゃるんですね。
そうですね、毎年、いろんなちょっと工夫しながら栽培の方されてますね。
では後半は実際指導されるにあたって苦労なさってる点などについてお話を伺っていきたいと思います。
黒部座ストーリ
ー。それでは後半は中坪さんにお話を伺っていきます。中坪さん、実際に丸芋を作ってらっしゃる方を指導されるにあたって何か注意されている点などはありますか。
生産者の方には1回7月に 声かけまして、皆さんの圃場巡回をして生育状況など皆さんで見て、こういう病気が出てたらこういう農薬をまきましょうとかいうふうに確認を行っております。
個別の他にそうやって皆さんで集まることもおありなんですか？
そうですね、そう皆さんに集まってもらって情報の共有といいますか、こういうことに関してはこういう対策をしていきましょうというふうに情報の共有を行っております。
そういう場で技術的な部分だったり作業上の注意点だったりっていうことはどんなふうに何かおっしゃられたりするんですか？
生産者の方で話し合ってもらったり、農薬のこととか聞かれましたら、自分らでそのこういう農薬がありますので使ってみてくださいっていう形でおすすめはしてます。
そういう場で皆さん心配されることとか質問が出ることってどんなことがあるんでしょうか？
質問されることはやっぱ今年気候によってその虫の発生などが変わってきますので、今年この気温やったら結構虫発生するんじゃないかっていう感じで聞かれたりしますので、そこはその状況に合ったことを伝えるようにしています。
そうですよね、やっぱりせっかく作ったものがね、虫なんかでダメになるなんていうのが一番やっぱり皆さん怖いでしょうしね。
そうですね、せっかく作ったものやっぱりいいものを作りたいし、いっぱい出したいってなると思うんで、病気や虫などによってなんかその害されることはちょっと自分らも嫌ですし。
本当ですね、はい、何かこう中坪さんが今後こういうふうにやってみたいなって提案してみたいなって思うようなことってありますか？
そうですね、自分始めたばっかりなので、はい、黒部の丸いもはやっぱ石川県の加賀の丸いもよりもやっぱ知名度的にはちょっと劣ってると思うんで、黒部の丸いもやっぱ富山県でも広めるためにも黒部市内ではだけではなくて市外とかにも販売の方を広げていけたらなっていうふうに思ってます。
いわゆる広報活動みたいな。
そうですね、
はい、よくご当地キャラクターなんていうのもいますけどねどうですかそのあたりは？
そうですね、丸いもでご当地ちょっと自分頭硬いんでちょっと思い浮かばんがですけど。
そうですか、
はい、
でもそういうアイデアをね、また農家の方からどんどんね、はい、出していただいたら。
そうですね、皆さんにちょっとお伺いしながら、どういうふうにやっていけばいいかなって相談しながらちょっと広めたいなとは思ってます。
お仕事をされている上でご苦労なことありますか？
そうですね、やっぱ丸いも自分1年目で関わったことが本当なかったので、こういうことが起きるっていうか自分はあまり予測できない部分がありますので、そういうふうな対応が一番大変ですね。
いろんな質問って想定できないことも出てきますね。
そうですね、そういう時はもう周りの先輩方に聞いたりして対応してるんですけど、
はい、楽しいことやりがいを感じることはどうでしょうか？
やっぱその対応していいものができたなど、皆さん組合さんがいい丸いものができたなど言われた時はと嬉しいですし、
はい、
自分なんかちょっと皆さんのためにできたのかなっていうふうに思うので、やりがいに感じますね。
そうですか、はい、じゃあ今からこの季節が中坪さんにとっても嬉しい時期、楽しい時期になりますね。
そうですね、いいものができてきたらちょっと嬉しいなと思ってます。
そうですか、はい、せっかくなんでじゃあ大川さんにもそのやりがい聞いてみていいですか？
は
い、
そうですね、やっぱり生産者の方が収穫してこちらの方に、出荷された時がやっぱり、一番やりがい感じますかね。
逆にご苦労だなと思われる点はありますか？
そうですね、やっぱ指導していて、今年みたいな台風とかあるような年はちょっと大変な部分もありますね。
そういう意味では農家さんに寄り添うっていうことも大切な仕事ですね。
そうですね、やっぱそれが一番ですかね。
お話は JA 黒部の大川翔平さん、そして中坪大輝さんでした。ありがとうございました。
黒部ザストーリ
ー、いかがでしたか？今週も黒部の丸いもについてお送りしました。 JA 黒部のホームページによると、富山大学の研究で山芋エキスが アルツハイマー型認知症の記憶障害を改善するなどの成果が発表されたとあります。これからも健康食品としてますます期待が高まりそうですね。ホームページといえば FM 富山ホームページ番組ニュースの中でもこの取材の模様を書かせていただいてます。どうぞこちらもご覧ください。さあ来週はいよいよ丸いもの生産農家の方にお話を伺います。お楽しみに。お相手は伊吹幸子でした。